それでは、新型コロナとインフルエンザの同時流行に備えた対応についてまず1点目としてお聞きします。去る10月5日新型コロナ対策に当たってきた専門家が連名でこの先の見通しを示す文書を厚生労働省の専門家会合に提出しました。10月から来年3月の半年間に新型コロナの流行拡大と季節性インフルエンザの流行が発生する可能性が極めて高いとする内容であります。そして厚生労働省でもホームページ上でより多くの発熱患者が同時に生じる可能性から発熱外来、診療、検査医療機関等にかかりづらくなる場合に備え事前の準備が重要です。また感染状況や一人一人の重症化リスク等に応じた外来受診、療養へのご協力をお願いしますと呼びかけられています。羽幌町では現在オミクロン株対応の新型コロナワクチンの5回目の接種が始まり、季節性インフルエンザ予防接種も行われ始めました。しかし同時流行の可能性が懸念されることから、これまで以上にワクチン接種や感染予防の呼びかけ、発熱など諸症状が見られたときの行動など町民への周知、広報が必要であると考えます。直近の羽幌町での新型コロナ感染の状況、新型コロナとインフルエンザ同時流行に備えた対応など見解を伺います。大項目の2つ目です。インフルエンザ予防接種の助成拡大について質問します。羽幌町では現在季節性インフルエンザの発症予防と重症化防止を図るため、高齢者や子どもを対象とした任意の予防ワクチン接種に対して助成を行っています。高齢者は1人1000円の自己負担、生後6ヶ月から中学3年生までの子どもは全額超負担で実施しています。しかし留萌管内では高齢者でも無料にしたり、子どもでは高校生までを対象に無料としている自治体もあります。特に高校3年生では進学や就職といった人生の大きな節目を迎える時期でのインフルエンザ感染のリスクを下げる効果が期待されます。ワクチン費用の心配なく進学や社会へ送り出してあげる温かな施策として助成拡大をしてもらいたい。必要経費など試算した上での見解を伺います。以上です。
町長駒井久幸君。
羽垣議員のご質問1件目、新型コロナとインフルエンザの同時流行に備えた対応についてお答えいたします。新型コロナウイルスの町内での感染状況でありますが、北海道が12月6日に発表している過去3週間の感染者数は36人、22人、13人と高い水準で経過しており、北海道全体でも過去最高の新規感染者数を更新するなど、高い水準での感染状況が続いております。その要因についてはさまざま言われておりますが、まだまだ研究途上といった部分も多々あるようであります。また、インフルエンザとの同時流行が懸念されておりますが、過去2年間ほとんどインフルエンザの流行はなく、インフルエンザに対する免疫が低下している状況のため、流行が懸念されていると認識しております。今年は若干の流行の兆しが見受けられるとのことでありまして、過去2年間でも増して懸念が広がっているように感じています。町としましては、高齢者を対象としてインフルエンザの予防接種を実施しており、昨年はワクチンの供給量が少なく、希望者全員には接種できないという状況でありましたが、今年は希望者全員に接種することができました。そのことに関しては安堵しているところでありますが、 過去2年間この時期に行われておりますインフルエンザの感染対策はコロナの感染対策と同様とのことでありますので、ワクチン接種以外にも基本的な感染対策の実践について改めて想起していただく必要があると考えていることから、これらの広報についても再度行っていきたいと考えております。次にご質問2件目、インフルエンザ予防接種の助成拡大についてお答えいたします。現在庁が行っている助成としましては、生後6ヶ月から中学3年生までの全額助成と高齢者に対して1000円の自己負担による接種を行っております。高校生の年齢層への助成を実施する場合、必要経費としましてはワクチン単価にも影響されますし、接種を行う病院でも違いがありますので、統一的な必要経費は出すことができませんが、50万円から60万円程度と試算しており、医療費の無償化の議論も踏まえた中で検討してまいりたいと思います。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。1番金木直文君。
はい、それでは再質問に入らせていただきます。まず今回私は新型コロナ、そしてこの冬の期間についてはインフルエンザの流行も予想されるということが盛んに言われ出しまして、その対応は本当にその心配、町民の中にも心配する方々がいらっしゃるだろうということを見越しまして質問を項目を立てました。この一般質問を提出したのが先月の28日でありました。その何時間後に駒井町長がコロナの陽性というんですか、みなし陽性ということで、なんというんですか、タイミングは悪くというのか、なんというのか、大変な時期に質問しちゃったなという思いも、なきにしもあらずなんですが、個人どうのこうのとかね、そういう個別な対応とかということでは一切関係なくて、町全体としての状況、町としてはどう取り組むのかということを、それを基本にね、お聞きしていきたいと思っています。直近の状況どうですかとお聞きしたところ、道が発表しているところですよね、1週間ごとに遡っていけば36人、22人、13人、これが無用化発表です。昨日また新しい数字が発表されてました。13日発表によると、先週1週間で確か5人だったと思います。順調にこの一月で見れば下がってきてはいるんですが、これも全土の状況とか全国の状況を見れば、増えた、減っただけで一喜一憂していいわけではなくて、またすぐまたね、2桁ぐらいには上がったりするのかなというところで、あるんですが、ちょうどこの一月ぐらいの間にも、今年の冬は新型コロナの第8波と、季節性のインフルエンザの同時流行をするかもしれない、両方のこと、同時流行することをフルロナというようですね、インフルエンザのフルにコロナのロナでフルロナというような言葉が新聞にも載っておりました。発熱がその、出たり、体調が不良となったとき、果たして病院でどういうふうにかかったらいいのかということが、厚労省とか道のホームページを、詳しく見れば、ちゃんと載っているんです。かなり詳しく載っています。ただあまりにも詳しすぎて、どうしたらいいのか、じゃあ実際ね、どうしたらいいのかというのもちょっと孫ついてしまう部分もあると思うんです。まず65歳以上かどうか、基礎疾患があるのか、重症化リスクがあるのかどうか、PCR や抗原検査でその結果陽性となったのか陰性なのか、そういうようなこう枝分かれで、じゃあここをしなさい、ああしなさいというふうに書かれているんですが、これを、理解するのは、なかなか難しいと私は思うんです。 ある方から先日私のところに電話がありましてね、体調を崩したので、町内のある病院に受診したいと電話したら、来ないでくれと言われたというんです。そんなことってあるかということで、私かなり私は怒られたんですけれども、実際そういう状況なのかどうかね、なんかそういう、担当課なり町側で、もし体調を崩した、いきなり電話しても来るなというような状況なのか、そういう、あるのかどうか、なんか情報がつかんでいるのであれば、どういう対応をして、今、病院、町内の医療機関、どういう対応を取っているのか分かっていれば、お聞きしたいと思いますが、どうでしょうか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えいたしますというか、具体的に、情報をつかんでいるわけではありませんが、基本的に片木議員おっしゃられたように現状コロナというご時世で、発熱外来にかかる方は65歳以上とかっていう、くくりもございますので、その中で、ちょっと病院がどういう対応をしたのかっていうところはちょっと正直なところを、承知していないという状況でありますので、議員おっしゃられたとおり健康センターの方にもそういうような問い合わせされまして、そういう場合はちょっとご説明をして対応をしていただいているという状況になっております。
一番金木直文君。
そういう情報もね、町の方には寄せられているということが分かりました。町内でもちょっとね、結構何十人とか出ているようなそんな時期で、病院の方としてもいろいろ対応がね、厳しい対応に至っていた、そんな時期でもあったのかなというふうなことも想像するんですけれども、コロナももう2年半以上、3年近くになりますか。最初の頃には何回か質問もしていたんですけれども、ほぼこの3年ぐらい経った今でも、そのあれですか、町としては今町内でどのぐらい発生しているとか、こういうホームページは出ますけれど、どう発表の数字は出ますけれども、例えばその高齢者施設で、複数発生しているだとか、学校においてはその学級閉鎖になったとか、あるいは離島の方ではもう2桁ね、1人2人ではない、複数名離島の方でも発生しているとか、そういった情報は町としてはやはり今でも発表とかはしない、できない、そういう方針というのかな、その辺はどうなんでしょうか。3年ぐらい経って今の状況ということでお聞きします。
健康支援課長、鈴木茂君。
その辺につきましては当初と考え方は変わっておりません。
一番金木直文君。
そうかなとは思いましたけれども、ただ町の人にしてみればですね、以前は一般新聞にも先週何人って、ね、市町村別で出ていたのが最近が出なくなったということもあって、非常に館内で何十人と言われても、それが果たして羽幌町で出ているのかどうなのかやっぱり分からないという声もあってですね、当然発生しているんだろうなという予想はねつくにしても、その程度というところもやっぱり分かれば、その町側からのその、そういうある程度のね情報などがあれば、町民としても、いや今まで気をつけていたけれども余計、もっとさらにこう気をつけようかなとか、あまり不要不急な場所にはね行かないようにしようとか、そういう予防行動にもつながると思うんですけれども、やはりそれは難しいところでしょうかね。町としては普段から気をつけてくださいという、現在のような状況でしかやっぱり、注意喚起の方法というのはないものなのかどうか、いかがでしょうか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、先ほども、そのような、部分に、変更はないというふうに、ご説明し、ご答弁しましたけれども、基本的に、例えば町内で出ているから、出ていないからっていう部分で、感染対策が何か変わるということではないというような認識でありますので、ありますし、でまして、全数把握を国がやめて以降ですね、基本的にはその数そのものが 我々としても把握できていないというような状況もありますので、基本的にはこちらの方でその何かしら発表をできるようなものがないとっていうようなところは以前よりもそのような状況が増えているということでありますので、その辺はご理解をいただいて、あと個別の施設ですとかそういう部分に関して超過というところについても、以前からの立場と変更はないというところでありますので、ご理解をいただければというふうに思います。
一番金木直文君。
分かりました。そういう状況であるということは分かりました。今回私準備するに、この質問を準備するにあたって、道のホームページの、その中身を、見てみますと、陽性者登録センターの、ページがありまして、その登録センターのずっと読んでいきますと、64歳以下の人は、64歳以下の、若い世代の人は、抗原定性検査キット、抗原検査キットですか、これをウェブで申し込むか、あるいは自主検査、自分で薬局かどこか行って、キットを買って自分で検査を行う、そういうふうになっているんですよね。でも、いずれにしても検査キットを手に入れなければならないわけですよね。そうすれば、事前に、検査キットを準備しておくということも必要になってくると。専門家などはもう、それぞれ自分の家族分ぐらいは用意した方がいいみたいに、報道もされていますけれども、特にこの今度のこの同時流行があるかもしれないということからすれば、この冬はこれまでの去年、おととしの冬とは、やっぱり違った準備が必要なのかなと思うんです。そのいった庁でも改めて、広報を、すると、いうことを、広報についても再度行っていきたいというふうにも行いになっていますけれども、どの程度のその広報といいますかね、こういう準備をしなさい、こんな対策を取りなさい、どの程度の広報までお考えなのか、もうちょっと具体的に お聞きしていいですか。
健康支援課長、鈴木茂君。
お答えをいたします。基本的に庁長の答弁にもありましたとおり、コロナの感染対策とインフルエンザの対策につきましては同じだというようなことでありますので、改めて早急をしていただきたいという内容で、現在は考えております。でコロナの状況が、今このような北海道でも11月に過去最多というような、数を記録している中でも、世の中は以前と違って回っている状況でありますので、そういうことも含めて改めて、基本的な感染対策というところを早期していただきたいというような部分に着目した内容にしたいというふうに考えております。
一番金木直文君。
先ほどの、お答えの中でも担当課の方には、庶民の方から声も、寄せられているということです。当然もしわからない庶民の方にすれば、直接どうや、厚生労働省に電話する人もまずいないだろうし、いやどうしたらいいんだって相談するのはやっぱり町の窓口、健康支援課の方になるんだろうと思うんですけれども、ぜひともそういったわからない、どうしたらいいっていうことについては、そういう窓口しっかりと丁寧に対応していただきたいと思います。それからインフルエンザの予防接種の方についてお聞きしたいと思います。今年の冬もいわゆるこのフルロナ対策にしては、女性拡大の点で言えば、もう間に合わない、もう、ほとんどもう冬になってしまってますので、間に合わないのかもしれませんけれども、やはりこのインフルエンザの予防接種も接種率を高めていくことが、その感染予防にもつながっていくということはもう間違いないと思うんです。高校生へ拡大するとすれば、50万円から60万円ぐらいの予算だということでありますけれども、町が行っているいろんな、数ある助成事業、50万、60万というのは本当に少額だと私は思います。まだまだいろんな助成事業がある中で、あります。で、 館内でも高校生まで全額助成しているというのは、苫前町と手塩町さん二次地帯では高校生まで無料にしていました。館内の自治体のホームページを全部当たりまして、歴史やら町の広報やら見て、それでもわからないところは私直接その町の担当者に電話を入れて調べましたので、まず間違いはないと思うんですが、高校生まで無料にしているのが2町、あと自己負担で、500円あるいは1500円という1000円1500円というふうに自己負担をしていただいて、その残額を助成しているというところもたくさんありました。高校生まで対象にしていない自治体、羽幌町ともう一つ2箇所だけという結果であります。これは高校生ですけれども、65歳以上の方についても調べました。65歳以上の方の予防接種でも自己負担1000円あるいは1500円というところが多かったんですが、65歳以上の高齢者の方を無料にしているところも3自治体ありました。羽幌町ではまあ、現在もう何年前からか分かりませんが、自己負担1000円で、ね、行っていますけれども、今後の展望としてこれを高齢者1000円分無料化にするという考えや検討や展望というものはどうなのかなと思うんですけれども、どうでしょう。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。正直なところ、無料にしたらとかっていう部分では検討は、しております。ただし、ちょっと昨年この町長の答弁の中にもありましたけれども、昨年のように、ワクチンの供給量が少なくて希望者全員に、接種ができないという状況の時に相当ですね、お叱りを受けたりですとか、いろんなことがございました。で、ちょっとそういうようなもろもろ含めてですね、なかなか町の方で、これだけ必要だからこれだけ欲しいということを発注してもですね、なかなかその年の状況で、ワクチンが供給されないという部分が、ございます。で、そういう中で、ちょっとこれ逃げではないんですけども、やはり無料にすることで、することプラス65歳以上の人口が、さらに増えるというような、ことを鑑みると、ちょっと正直なところ、無料化という部分にはなかなか踏み出すような、ちょっとことになっていないというのが現状であります。で、検討はしているんですけども、ちょっとやはり一番大きいのがワクチンの供給量でありまして、多分ですけども、人口規模が小さい町だと、なんとかなるのかもしれないんですけども、羽幌町、例えば羽幌であれば、医療機関と、町がやるその高齢者の部分と、その中で枠が決まってくる状況になっておりますので、あまり町の方で、数を増やしても今度はその病院とかの方で、ワクチンが、少なくなって、で、子どもですとかそういう人たちにが接種できないとか、そういう状況にも陥りません。なかなか全体のちょっとそのバランス等も考えて、なかなか踏み出せていないというような状況でありますので、ちょっとご理解をいただければというふうに思います。
一番、金木直文君。
はい、これは今日ここでいきなり数字を聞いてもわからないかもしれませんが、今現在行っている、ね、高齢者65歳以上への接種率みたいのはすぐ出ますか。もし何人に対して何人ぐらい、何パーセントぐらいの高齢者の接種率。健康支
援課長、鈴木茂君。率はちょっとわかりませんけども、今年については1500人を超えた、数の65歳以上の方が接種をしているという状況です。
一番、金木直文君。
ありがとうございます。高齢者のほかにこの高校生向けということについてちょっとお聞きしますが、答弁では高校生向けに対して、検討を医療費の無料化の議論も踏まえた中で検討していきたいというお答えです。 検討していただくという方向性は大変嬉しいんですが、もしもですね、来年度からの事業と考えるのであれば、もう今12月ですから、そろそろどうするのかは方針を、ね、固める時期でもあろうかと思います。今はまだ決められないのであれば、じゃあ来年度の下半期10月ぐらいの実施ならば、またいいのかな、10月であれば、来シーズンの、ね、インフルエンザ時期には間に合うわけですから、そういう意味で、検討して、いつ頃までの検討なのか、いつ頃方向性とかをお考えに示していただけるのか、その辺までもう一歩踏み込んでお聞きしたいと思いますが、お願いいたします。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、具体的に、スケジュールを、頭の中に持っているという状況ではないんですけども、先ほども申し上げました通り、ワクチンのですね、供給の状況ですとか、高校生ですので、65歳以上の方の人口から比べると、少ないのかなと。でプラスして、その高校生が、どれだけ接種するのかという部分も正直ちょっと現状では全く検討といいますか、手持ちの資料もないですし、実績もないと、分からない状況でありますので、ちょっとその辺の調査も含めてですね、現状ではいつまでというようなところは持っていないというところであります。でただここに書いて、町長が答弁しました通りですね、医療費の無料化という部分がの検討状況と踏まえて、検討したいということになっておりますので、そちらの方の道筋が見えた段階で何かしら成果といいますか、方向性を出したいというふうに考えております。
一番金木直文君。
はい、分かりました。医療費の無料化という、ね、こともちょっと触れられましたので、医療費の無料化は私も以前から、確か7年越しで5回ぐらい一般質問しているかと思うんですが、それはね、今日の本来のテーマじゃないので、この高校生のワクチンもですね、金額的にも十分対応できる可能であろうと思いますし、なんといっても、これから、ね、受験シーズン、あるいは就職シーズンなどを控えた、ね、方々への高校生への、対応ということでもありますので、ぜひ町長へ もしかしたら町長が今回選挙戦でしたので、具体的な子育て支援策の事業としてこういったことも含めて、決断されるのかなという淡い期待も持ってはいたんですけれども、改めまして町長にも、この点についての、お考えをお聞きして終わりたいと思います。
町長、小林佐々木君。
金木議員の最後のご質問ですが、インフルエンザの予防接種の無料化ということと医療費も入っての質問になるのか、そこのところは課長から再三ご答弁申し上げているとおり、最初の答弁の中で、申し上げているようにですね、今後の検討課題ということで、新年度に向けて何らかの形が担当課からもアイデアとして出てくるのではないかなというふうに思っておりますので、これからもいろいろご意見等を賜りたいというふうに思っております。また先ほど医療拒否みたいな話もちょっとありましたけれども、私が聞いた範囲でちょっと聞いたのは、各館内も老人施設でクラスターが出てですね、ドリツ病院でも新刊を受け付けないということで、ドリツ病院で出たのかなと思ったらそうじゃなくて、子どもさんに発生したときに親が濃厚接触者ということで、役所内もそうだったんですけど、そういった関係でですね、少し病院内が大変だったといった状況もあったように聞きましたので、そのことだけちょっとご説明します
ね。同期だった
失礼しました。そういうことで検討材料となっておりますので、よろしくお願いいたします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長、小林佐々木君。
先ほどの 答弁の中で、聞いた話としてお話した内容につきましては、庁として入手した情報ではなく、病院が診断を制限した内容をお話しする中でのことでありますので、ご了承を願います。以上でございます。
終わりますか。これで一番、金木直文君の一般質問を終わります。